ザ・ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。
さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
広島お好み焼き鉄板焼き店主の 浜本岩信です。
今週は水戸市宮町一丁目からお越しいただきましたが、広島お好み焼き鉄板焼きハマルの店主浜本岩信さんをお迎えいたしました。ハマルってどういう意味があるんでしょうか。
ハマルにハマると。
あ、ハマルってそのものなんですね。
そうです。
で、広島お好み焼き鉄板焼きってありますけども、はい、なんで広島お好み焼きにしたんですか。
広島のお好み焼きをぜひ水戸の人に食べていただきたい。
浜本さんは広島ご出身ということになるんでしょうか。
そうです。
私ね、広島育ちですから、はい、広島お好み焼きには少々うるさいんですよ。
怖いですね。
いやだからそのこっちでも広島風お好み焼き屋さんは結構あったりするんですけれど、はい、浜本さんのとこは広島お好み焼きって書いてあるので、はいはい、そのものズバリで、はい、どこが違うんだろうと思ってしまいますが、あ、
やっぱり広島出身の店主が焼くというところが全く違うかなと思います、う
ん、あ、これオープンはいつですか。
と3月3日ですね。
3月3日お雛様の日にオープンしたばかりと。そうです、ね、いうことなんですね、はい。で、営業時間は何時からでしょうか。
4時半から10時を当面は予定しています。
夜だけ。
はい。
4時半ってまた中途半端な夕方ですね。
はい。で、これはですね、出張帰りのサラリーマン、うん、ゴルフ帰りの打ち上げ
ということは、お店としては大人の人を対象に考えている。
そうですね、サラリーマン。
私なんか子供の頃はお好み焼き屋さんって子供がいてて、そして自由に食べられる美味しいお店っていう感じでした。
そうですね、うん、広島はそうなんですけど、当面は夕方より。で、ちょっとこなれてきたらその学生さん、うん、自由にちょっと学割なんか作ったりなんかして、できればなと思ってますよね。
はい。で、なんで水戸に広島お好み焼きをオープンしようと思ったんでしょうか。
これもですね、先ほどありました広島風という、うん、ちょっと言葉が仲間内からもいろいろ出まして、即広島にその仲間連れて行ってお好み焼きを食べさせたと、
うん、
そしたらかなり水戸のメンバー気に入ってくれて、まあ、水戸でも、まあ、ニーズがあるのかなというところで広島お好み焼き水戸で開店しようかなと思いました。
風っていうのをやっぱりつけなくても広島出身だからいいわっていうことなんですね、はい
は
い、
そうですね。
じゃあ浜本さんが作る広島お好み焼きって具体的にはどんなお好み焼きになるんでしょうか、はい、まずあのクレープ状で、はい、土台を作るじゃないですか、はい、小麦粉で、はい、で、その上に思いっきりキャベツ乗せますよね。
どっさり乗せますね。
どっさりね、はい、この時期にキャベツって辛いね。
はい、ちょっときついですけど、まあここは広島の売りなんで、うん、広島お好み焼きの、まあ、キャベツ売りです、
うん、で、ここキャベツの上は何。
もやしがちょろっと。
もやし、
はい、
水っぽくなっちゃうんじゃないのって思いますが、
ここがちょっと広島のもやしは違うかなと思いますね。これは食べてみてちょっと比べていただければいいかと思います、ね、はい、
こっちのもやしって結構立派な太いもやしが多い、ね、
はい、
広島は細い。
細いです。あ、言っちゃった。
私子供の頃食べたお好み焼きにももやしは入ってなかった、は
い、あ、そうですか、うん、私の頃にはもうそれはもうノーマルに入ってましたね。
あ、そうなんだ、はい、じゃあキャベツ、細いもやし、はい、その上は
天かす。
天かす、はい、はい、そして
で、豚バラですね。
豚バラ
肉、
はい、
でその上に粉をちょっと垂らしてひっくり返すと。
それで大体あのそばとかうどんが入るじゃないですか。
入りますね、
うん、でそのそばとかうどんはどういう状態になるんですか。
ひっくり返した横でそばを炒めて、
うん、
その上にその先ほどひっくり返した生地を乗せるという形になります、ね、う
ん、あの蕎麦とかうどんに味付けはしないんですか、はいはい、
だし汁でほぐす程度ですね。
私が子供の頃食べてた蕎麦とかうどんは、はい、あのちゃんとソース味になってたんですよ。
あ、これも店によっては 変わると思いますけど、うん、まあ、基本的にはだしの、まあ、ほのかな味わいぐらいでしょう。
あ、はい、そうなん、はい、そして卵は、
卵はその後ですね、はい、最後に卵を、溶いて、うん、でその上に乗せて、うん、出来上がる。
そのお好み焼きはお値段はいくらでしょうか。
ベースのそば肉玉で990円ですね。
微妙なんで990円で止めたんでしょうか。
これはとりあえず4桁になるよりは、うん、っていうところがあって990円
そうなんですね、はい、でベースはそれとして、はい、それ以外の種類もあるんですか。
ありますね。それにシーフードを乗せたスペシャルというところ。
あ、スペシャルはいくらですか。
これが1440円になります。
ぐっと上がりますね。
上がりますね。で、まあ、シーフードプラスあのイカ天っていうトッピングもつけますので、うん、まあ、2つトッピングつけて、
あの細かいこと聞きますけども、はいはい、今イカ天っておっしゃいましたよね、はい、昔私が食べていたお好み焼きって、はい、キャベツがあって、はい、その上にイカ天だったんですよ。
そうですね、その
駄菓子で使っているイカの形したフライを砕いて乗せて、そのぐらいでしたよ。
今はちょっとトッピングという形になってるんで、うん、普通の天かす、これがベースです。
ああ、そうなんだ、はい、あの天かすを使うようになって、はい、そのイカ天っていう、はい、その駄菓子のイカ天を使わなくなったのはなんでなんだろうって思ってたんですけど、はい、味が違うんですかね。
イカ天入れるとやっぱり味は変わってくる、うん、と思いますね、
うん、だって、はい、美味しいイカ天の出汁が出てきて、ね、はい、美味しいような気がするんですけど、ね、
間違いないと思います。あえてトッピングにしたというところ。
あ、そうなんですね、はい、まあ、夜っていうことは、はい、そのサラリーマンの方々が召し上がるんだと思いますけれども、はい、じゃあ普通の990円のベースのお好み焼きと、はい、それからシーフード、はい、でそれ以外にもあるんですか。
種類的にはその2種類、うん、であとは、チーズでネギっていうところをですね、別にトッピングしてかけるというところがですね、また美味かと思いますね。
チーズなんて本当に今風ですよね。
そうですね、結構女性受けするんじゃないかなと思ってます。
あ、そうですね、はい、でテイクアウトもありですか。
テイクアウトありです。
昔は、昔の話ばっかりしちゃいますけども、私たちがお好み焼き屋さんでおばちゃんに焼いてもらう頃は、はい、丸いお好み焼きじゃなくてそれを半分に折って出してもらったんですよ、はいはいはい、浜松さんのところは
丸のままです、
ね、丸のままで、はい、でテイクアウトの時は
テイクアウトも丸のままです、ね、
テイクアウトも丸のままなんだ、
はい、丸いパッケージがあるので。
なんかね、まだ私行ってないので何とも言えませんけれども、はい、私相当味には厳しいと思います、うん、
はい、怖いです、
うん、だからなかなか怖いと思って怖がっててもらえばと思いますが、はい、近々伺いますのでどうぞよろしく、
よろしくお願いします。
で、浜野さんは広島ご出身で、はい、なんで水戸に来たんですか。
まあ、これは会社の関係ですね。会社仕事の都合で、まあ、転勤でということ
は、はい、このお好み焼き屋さんの店主になる前はサラリーマンだったんですか。
そうです、
はい、転勤族。
転勤族ですね。
広島からずっと東京を越して茨城って、はいはい、結構茨城に転勤っていうことは多いんですかね。
まあ、ありますね。こちらに拠点がありましたんで、
じゃあ結構大きい会社。
そうですね。
で、浜田さん今おいくつですか。
58になりました。
ということは本来だったらまだ定年まではあるじゃないですか。
そうですね、
はい、なんで早めに辞めちゃったんでしょうか。
そこはまあ将来のことをいろいろ考えて、うん、っていうことになりますけど、
普通は60で第一定年があって、はい、65まで働けますよっていうことで、はいはい、ずっとそのまま続けようっていうことが多いと思うんですけれど、そうですね、浜田さんは60までどころか早期退職ですよね。
そうです。まあ、65になった時のことを考えてってなると、うん、65で会社を終わって、うん、まあどうなるのか、で私がこれからお好みして65になった時にどういう人生を歩んでるのかっていうところをちょっと見てみたかったっていう。
あ、なるほど、はい、そうするとまだこう体力があって、はい、何でもできる時に新しいものにチャレンジしたいって。
そうですね、
いうことなんですね、はい、 でそのお好み焼き屋さんになるっていうことは、まあ、子供の頃から広島でお好みは食べてたと思うんですけれど、はい、実際店やるとなったら、はい、やり方とか勉強しなきゃなんないじゃないですか、
は
い、
そうですね。
勉強はどこでしたんですか。
まずは一つは昔の経験値っていうか見てきたっていうところ、うん、それとオタフクソースのですね、うん、そういう開業訓練校みたいなところがありまして、
は
い、そこを
オタフクソースでお好み焼き屋さんになっていただいて、はい、うちのソース使ってくださいねみたいな学校があるんですね。
ありますね。
え、それどこにあるんですか。
私が受講したのは東京の、東京校ですね。江東区にあるんですけど、
うん、
はい、
でそれ以外にも、
それ以外にも大阪、広島っていうところにありますね。
広島は分かるけど、はい、大阪にオタフクソースの学校があるって、
はい、
大阪のお好み焼きと広島お好み焼きって全然違うから、なんとなく殴り込みかけてるっていう感じですよね
ただオタフクソースって広島のお好み焼きだけではなく、うん、その大阪で焼いてる、まあ、こちらでいうお好み焼き、うん、混ぜ焼きですね。こういうのも全部そのコースの中にあるんですよ。広島焼き、大阪焼きみたいな、
うん、そうなんです。
で焼きそばコースとか
浜本さんはさ、はいはい、まあ、広島で育ってるからやっぱり広島のお好み焼きになるんだと思いますけれども、
はいはい、
大阪ポテチューみたいにこう混ぜてジャーっていう方が楽は楽じゃない、はいはい、
あ、まあそうですけどね、
うん、
はい、
なんで広島にこだわろうって思ったんでしょうか。
あ、やっぱりないものをみんなに知ってほしい、食べてほしいというところですね。食の、まあ、文化交流というかですね、
うんうんうん、
異文化交流というところかなって私は考えてたんですけどね。
あの水戸の人にとって、はい、広島お好み焼きっていうのは、はい、どんな感じで受け止められてるんでしょうね。
どうなんでしょうね。それこそ広島風とか、
うん、
っていう形でしょうね、
うん、
クレープ引いてそばが入ってるみたいな、
うんうん、
ぐらいのイメージじゃないかなと思うんですけどね。
あ、やっぱり本間もんを食べて評価してもらいたい。
そうですね、
うん、ただね、
はい、その
使ってるソースにしても何にしても、はい、西と東で若干味が違うって言われてきてるじゃないですか。インスタント食品もそうですけれども、はい、明らかに違うんですよ。
そうですね、
うん、で昔のオタフクソースは西はどっちかっていうと甘め、
はい、
で東の方はちょっと辛めっていうかしょっぱめっていう感じだったんですけど、
はい、
今はどうですか。
今オタフクさんの話によると、まあ、全国統一っていうことで味の統一化をされてるみたいなんで、
うん、
ちょっと私は甘めの西に近い形になってきたのかなと思ってますけどね、
はい、私もね絶対西の方が美味しいと思うんですよ、はい、なんでこうしょっぱくしちゃうのかなって
もうこちら結構ね、いろんなもんしょっぱいっていうイメージはありますけどね。
あ、なんか ね今日ね同志を得たような感じですよ
ありがとうございます
だってどうしてもこう西の味付け、はい、西の色合いと東の味付け色合いって明らかに違うじゃないですか、はい、もう本当にね最初来た時にうどん一つ取っても全く違うので、はい、うわどうしようって
そうです、ね、
うん、思ったことがありましたけどで浜本さんは水戸にいらしても何年ですか。
もうこちら来て通算で言うと10年ぐらいですね、
はい、でも10年で水戸に腰を下ろして、はい、こっちで店開こうって、はい、なかなかの勇気ですよね。
いやここはやっぱり人とのね出会いっていうところが大きかったのかなと思いますね。
茨城の人ってなかなか心を揺らさないっていうか、
はい、
仲間として迎え入れないところだよねって言われたことがありました。
あ、そうですね、うん、最初はそうだったんですけど、まあ、最初来たのが30年ぐらい前、うん、2年間ぐらいいましたけどその時はそういうこと感じましたが2回目に来た時にはいやいや水戸の人はやっぱり心を開いてくれたらすごいなというところは感じましたね。
最初会った時にはちょっと用心するぞみたいな壁があっても、はいはい、その次はもうウェルカムっていう感じ
って感じ私は感じましたね。
うーん、はい、なんかね、はい、忖度っていう言葉が一時期流行ったじゃないですか、はい、もう忖度地域だよねって言われたことがあって、はい、そうなのって思ったことがありましたけどそんな感じはしない。
そうですね、私はお付き合いさせてるメンバーはそんな感じにはないですね。 ね、
はい、いい人たちに恵まれているっていうことですよね。
と思います。
浜松さんのこのハマルっていうお好み焼き屋さん、はい、具体的な場所を伺っていいですか。
はい、宮町のですね、はい、駅の北口になるんですが、宮町のなんて言ったら味平さんとか
ラーメン屋さん、
はいはい、それ川松さんうなぎ屋さんですね、うん、この一角なんですけど、ちょっと裏手メッツ側になります。
あ、
はい、
じゃあちょっとこう細い路地っていうか、まあ、車は一台通りますけれども、はい、入ったところにあるっていうんですね。
そうですね、あの宮町第二駐車場の横になるんですかね、うん、入ったところですね。で
そうすると、はい、茨城の人ってほとんどが車で移動するじゃないですか、はい、その人たちは有料駐車場に止めてきてねってなります。
そうですね、駐車場はそうなりますね。
あ、はい、でも北口だったら、はい、電車で、はい、でお帰りになる、あるいはバスを使う方にとっては、
そうですね、
便利なところ、
ちょうど通る道みたいで、メッツの方から抜けていかれるんで、みんな、
うーん、
はい、結構人通りはあるかなと思ってますね、はい、
そこで広島お好み焼き、ふうじゃないところがいいですけれど
、はい、ありがとうございます、
ね、広島お好み焼き、はい、本当に皆さんこぞって行ってくださるといいですね。
そうですね、ぜひぜひ来ていただきたいですね、うん、はい、
じゃあ最後に浜本さんから、はい、あのハマルの PR をお願いしましょう。
はい、広島のお好み焼き、まあ、水戸で食べれることはなかなかないと思いますんで、ぜひぜひですね、うん、早めに来て鉄板で食べていただきたい。ぜひですね、はい、ヘラを使って、うーん、食べ方分かった方はお教えしますんでよろしくお願いします。
あのヘラで食べるっていう文化が、はいはい、こっちにはないので、はい、ちっちゃいあのヘラ、
そうですそうです、
どうやって使えばいいのみたいな、
はい、
鉄板の上に乗せたまんまで熱々を食べられるんですよね。
そうですね、
うん、
まあ、最初は、まあ、慣れてないと皿に取ってっていうのがまあ普通かなと思いますけど、うん、まあ、慣れてきて、うん、そこが、はい、
でも結構そのままにしているとどんどん熱く固くなっていくので早めに召し上がってくださいね。
そうですね、
はい、はい私も本当に近いうちに行ってみたいと思いますので、
はい、ぜひ、
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今週お迎えしたボスは水戸市宮町一丁目から広島お好み焼き鉄板焼きハマルの店主浜本岩信さんにお話を伺いました。茨城トヨタでトヨタ全車種取り扱います。軽自動車から人気のコンパクトカー、本格 SUV、ミニバン、ビジネスカーまで、お客様一人一人に最適なお車をご購入していただけるように心を込めてサポートいたします。トヨタの新車は茨城トヨタにお任せください。ザ・ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ、茨城トヨタの提供でお送りしました。